瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。土曜日の瀬戸町ラジオは3回にわたって企画番組小中一貫校虹の丘学園開校に向けてをお送りしています。2回目の今日は虹の丘学園の校歌をご紹介します。9月23日に瀬戸市市政施行90周年記念事業教育市民フォーラムにて虹の丘学園の校歌の作詞作曲者である弓削田健介さんの命と夢のコンサートが椿ホールで行われました。コンサートの後弓削田さんにお話を伺いましたのでその模様をお聞きください。この素晴らしい曲はどんな思いを込めて作られたんでしょうか。
ずっと子どもたちに歌い継いでいってもらえたらなという思いがまず一番なんですけども、その歌詞とかフレーズ一つ一つは僕の言葉というよりも子どもたちから集めさせてもらった言葉たちなので、子どもたちの思いをなるべくいい形で歌として作れるようにという気持ちいっぱいで作りました。
弓削田さんはこういうふうに校歌を作られるっていうのは今までもあるんですか？
はい、佐賀県と福岡県といくつか作らせてもらってるんですけども、その時もやっぱり自分の言葉というよりも地域の方々の言葉とか子どもたちの言葉から作るっていうパターンが多いかなと思います。
はい、印象がとてもピュアな方という気がいたします。はい、そしてここ瀬戸にも以前来てくださって、はい、学校でコンサートなどもあるそうですよね。
そうですね、小学校中学校いくつか回らせてもらってる中で、はい、校長先生が今回の話をつないでくださって、ちょうど今度あの新しい学校ができるのでっていうことで始まりました。
はい、長根小学校、東名小学校、外尾中学校と3校、はい、まさしくこの虹の丘学園のエリアの学校で歌を歌われたということですもんね。
そうですね。長根小学校についての何回か訪問させてもらって、はい、自分が作った歌を歌ってくれて、すごいいつも歓迎してくれて、はい、僕にとってもこの町は身近な町になっています。
はい、嬉しいですね。そして今回校歌を作られるにあたっては瀬戸にも滞在されたそうですよね。
本来はもしかしたら瀬戸市ので音楽をされている方とか、うん、作った方がいいのかもしれないなとか、それでもこうやって頼んでくださった皆さんがいらっしゃるので、この町のことを知りたいなと思って何回か来させてもらってミュージアムで感動したり、教育委員会の先生たちと、うん、さなげ山に頂上までですね登って行ったりとかですね。
さなげ山登ったんですか？
さなげ山登ったんですよ。やっぱ一番あの子どもたちの言葉の中で校歌に入れてほしい言葉は何ですかっていうのにさなげ山が一番多かったので、それはやっぱりちゃんと登らないといけないなと思って、
すごい、
はい、登りました。
私も登りましたけど結構ハードですよね。
まあ、でも楽しかったです。もう先生たちがすごい親切にしてくださって。
それはあのいろんなところでね、弓削田さんって、はい、あの放浪の合唱作曲家って言ってらっしゃいますけども、そういう場所場所でいろんなことをこう体験というか、もうさなげ合い登るもそうですけども、はい、そういうことをやっぱされるんですか？
そうですね、それがやっぱ一番大事なことかなと思いますので、歌を作るときに言葉はいっぱい世の中にあふれているけれども、自分の心の中から本当に聞こえてくるような言葉っていうのは体験からしか生まれないと思うし、そういう歌の方がきっと先生たちも子どもたちに伝えやすいんじゃないかなって思うので、そういうふうな活動をしてます。
そうしましたらここでいろんな体験をしました。そこから感じられたことってのはどんなところですか？
素敵な歴史が根付いてる街なんだなと思って、でそれを踏まえながら新しい学校を、新しい時代を開いていくっていうイメージで、まあ、千年後を生きる仲間たちにあの伝えていきたい誇りや絆とか、そういうものを、まあ、歌ってるんですけども、まさにその街の歴史から次の未来へというイメージで作らせていただきました。
千年後ってかなり出てきてましたよね。
はい、町の歴史とかその陶器の歴史とかを見た時に、はい、やっぱり千年単位で考えないとこの町はいけないんじゃないかなってあの思わせてもらったので、千年っていう言葉を 使いました。
そうですね、先ほど子どもたちにね、いろんなこう言葉を皆さんから募ったっていうことでしたけども、他にはどんな言葉がありましたか？
景色だけじゃなくて未来とか夢とか、やっぱり子どもたちがこの学校にキラキラしたものを求めているんだなとは思いましたね。
夢とか希望とか周りでつながっていこうとかっていうのもとっても感じられて、瀬戸に住んでいる者にとっては、あ、そうだよね、そうだよね、嬉しいよなっていうの言葉がすごく端々にあったんですけども、なぜそんな湯桁さんを感じてくれたんだろうなみたいなのもちょっとあったりしながら、なんか優しさがこう出てるなって気もしましたけども、湯桁さんがこの校歌を作るときにこう一番大切にしていることっていうのはどんなところですか？
やっぱり皆さんの思いを一つにできるようにっていうのはやっぱり一番ですかね。やっぱり言葉を書いてくれた子どもたちもそうですけども、関わってくださってる教育委員会の方とか町の方とか先生たちとか、やっぱ地域の方々ですね。地域の方々は新しいものが生まれるっていう、またその反面ずっと大切にしてきた学校が閉校になったりとかしていく中で、やっぱりそういう方々の気持ちが大事にしないといけないし、だけどそういう意味では子どもたちの言葉の中にそういう気持ちがたくさん載ってたのかなと思うので、まあ、それはやっぱさすが子どもたちはすごいなと思いながらですね、作りました。
歴史を閉じてしまう学校もいくつかありまして、そこまでの思いをこう巡らせてくれてるっていうのも本当にとても嬉しいと思います。そういうことも考えながら曲とかっていうのは作っていかれるんですね。
ずっと歌ってもらう曲になるかもしれないっていう責任感もありますし、そうですね、一人一人の気持ちが聞かせたら一番いいなと思いましたね。はい、
もうすぐ虹の丘学園がスタートします。そうすると毎日のようにこの曲が流れていくと思うんですけども、みんながこうどういうふうに歌ってほしいなっていうのありますか？
この学校ができるまでに関わってくれた人たちの思いとか、今までの7つの学校の思いのバトンを受け取って自分たちがその思いが込められた歌っていうことを感じながら歌ってもらえたらいいのかなと、皆さんの思いを感じながらですね、自分たちが生きているっていうこと、命をこう受け継いできて自分が生きているっていうことはよく今教育現場では言われてるんですけども、その命だけじゃなくて、それをこう育もうとずっと伝えてきてくれたいろんな人たちの思いもつながってて、自分たちが生きてるんだっていう、でその今生きているっていうことや新しい学校でその思いを広げていくんだっていうことを感じながら歌ってくれたらいいのかなと思います。子どもたちが書いてくれた歌詞にそれがもう入ってるので、
そういう地域の人たちの思いも全部受け止めてくれて、そして素敵な歌を作ってくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは小中一貫校虹の丘学園の校歌をお聞きください。